先週は聖霊降臨日ペンテコステの礼拝でした。使徒言行録の2章の1節からご一緒に聖書をお読みしたわけですね。聖霊が下るということを受け止めようとするのがこの聖霊降臨説ですけど、聖霊が下ったらどうなるんだっていうのがこの使徒言行録2章の1節から書いてあるわけですね。なんか大きい音がしたり激しい風が吹いたり、まあ、火のような舌が一人一人に降りかかったって2000年前の人が表現した、そういう出来事結局何なんでしょうか。聖霊が下るっていうのは要はどういうことで、神様の力が与えられるっていうのはどういうことなのか。先週はこの使徒言行録2章1節以下を手がかりにご一緒に考えてみようとしたわけです。きっと聖書と読んでもよくわからないですから、こういうことじゃないかなと思って考えてお話したことなんですが、聖霊が下ったらどうなるのか、神様の力が与えられたらどうなるのか。きっと一人の人の心に火がつく、そしてその火が燃え上がり始めて他の人の心にも飛び火する、そのようにして一人の人ともう一人の人の心が通じ合うんですね。そして通じ合う人たちの群れがどんどん増えていったっていうことが、この使徒言行録2章1節以下で書かれてある内容かなと思うわけです。そして今日の礼拝で読もうとしている聖書の箇所に続いていくわけなんですね。ペトロをはじめ、イエス様が死んでいったイエス様の後に残されていたペトロとそれ以外の弟子たちが、たくさんの人を前にしてこう語り始めた。それが今日の聖書の箇所です。ペトロはじゃあどんなふうに何を語り始めたのか、もう一回聖書を見てみたいと思います。使徒言行録2章の14節をどうぞご覧ください。するとペトロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が考えているように酒に酔っているのではありません。そうではなく、これこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべやはしためにもその時には私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。ここまでにしたいと思います。ペンテコステの出来事、聖霊が下ったっていうふうに書いてあるわけですけど、そういう出来事を経験してペトロとそれ以外の弟子たちは、それまで自分たちも捕まって殺されるんじゃないかと隠れていたところから出て行って、人が変わったように大胆に語り始めた。仲間内に対してだけ語り始めたんじゃなくて、自分たちに対してそれほど好意的な視線で見ていない人たちに対しても大胆に自分たちの信じるところを語り始めたんですね。で、そういうペトロたちの姿を見て一部の人たちは怪しいんだ。13節を見ると、あの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだと、まあ、もっとはっきり言えば悪意を持って、あるいはあざけりの視線で見た人たちもいた。でもそれでもペトロたちは語っているっていうのがこの14節からの聖書箇所ですね。いや違うんだと、自分たちはお酒に酔っているんじゃなくって、そうじゃなくって、今こそ本当に今旧約聖書に予言されていたことが実現するんだ、そういうふうに自分たちは信じている、そのことを語らざるにはいられない、そうペトロたちは言い始めた。じゃあペトロたちは何を語りたかったのか、 旧約聖書のどんな予言が今本当にこの時成就したのかということですけど、17節以下二重括弧のところ、これは基本的に旧約聖書の予言の引用っていう意味ですね。神は言われる終わりの時にって書いてあります。今は終わりの時なんだって言っているわけですね。終わりの時っていうのはノストラダムスの大予言のようにこの世界が終わって破滅するんだっていうことを言うための終わりなんじゃなくて、私たちの生きているこの不義不正に満ちた世界が悪意にとって絡め取られた関係、そういったものが本当に終わるんだと。いつ終わるんですか。今この時終わるんだと。それは旧約聖書の予言としてすでに言われていたことが今この時なんだと、そういうことをペトロは言いたかった。希望を語ろうとしているわけです。なんでペトロはそこまで言い切れるのか、何をそんな自信があるんですか。その理由がイエス・キリストの十字架と復活なんだと、聖書はそのようにお話を続けていくわけですね。もう一箇所聖書の箇所を読んでみたいと思います。次のページ、使徒言行録2章の29節から29節ですね。兄弟たち、先祖ダビデについては彼は死んで葬られ、その墓は今でも私たちのところにあるとはっきり言えます。ダビデは預言者だったので、彼から生まれる子孫の一人をその王座につかせると神がはっきり誓ってくださったことを知っていました。そしてキリストの復活について前もって知り、彼は黄泉に捨てておかれず、その体は朽ち果てることがないと語りました。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。ダビデは天に昇りませんでしたが、彼自身こう言っています。主は私の主にお告げになった。私の右の座につけ、私があなたの敵をあなたの足台とするときまで。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。長いですね。でも一言で言ったら、要はイエス・キリストが復活した、死んだままで終わっていない、福音っていうのは良い知らせですよね。信じる者にとっての希望のメッセージをペトロは語ろうとしたわけです。もっとはっきり言えば、自分たちはイエス・キリストが復活したことの証人なんだと32節で言っている。だからあなたたちも今そのことを聞いたのだから、イエス・キリストの復活を見聞きしているのだから信じなさいと、そのようにお話をしているわけです。で、今日もしかしたら聖書を読み慣れない方にとっては少し長い聖書の箇所だったかもしれませんけれど、私なりにこの聖書の箇所を読んでいて、一つのキーワードが浮かんでくるんですよね。どんなキーワードかっていうと、説教台にした証しするっていう言葉です。直接的には今お読みした32節の、私たちは皆そのことの証人です、証人、ここから取ったわけですね。でもこの一言にこそ今日の礼拝で読んでいる聖書箇所の一番大事なメッセージが込められていると勇気がするんですね。一番の重心がそこにかかっている言葉は32節じゃないかなと思います。証しする、何を、イエス・キリストが復活したっていうことを証しするっていうことですね。証しするっていうのはキリスト教の世界でよく使う一つの表現ですね。キリスト教の教会以外のところではあまり使わない言い方ですけど、要は私はそのことを確かに知っている、私の身に実感を持って言える、そのことは大事だと思っているという言葉、証しする、そんな意味だと思うんです。つまりイエス・キリストの復活っていうことが私にとっては確かに感じられて、私は本当に知っているんだ、そのことを伝えたい、 イエス・キリストの復活っていう出来事が私の人生とか生き方において生きて働いていた、生きて働いている、そのことを他の人と分かち合う、それが証しするということですね。教会の中で言われている証しするということです。じゃあちょっと聖書から離れて考えてみたいと思いますけど、皆さん、証しをしたことがありますか？別に、おかしい質問したわけじゃないですけど、笑ってらっしゃる方がたくさんいらっしゃいますけど、旭川、ね、豊川教会では年に1回、信徒講談の日っていうのが設けられていて、日曜日のこの礼拝で、この場に立って、普段ね、なかなかそういう話をしてない関係かもしれませんけど、一人の人がまるでね、もうなんか勇気を振り絞ってか分かりませんけど、負担を感じつつかもしれませんけど、ここで話すわけですよね。昨年は房木幸男さんがこの教会の建築のお話を本当に感謝を持ってしてくださって、あ、よかったな、お話を聞きできてよかったなっていう信徒講談証しをしてくださいました。じゃあもし皆さんが今年度の信徒講談引き受けていただけませんかって言われたら、どういうふうに感じられるでしょうか。ね、きっと大体今みたいな感じで笑って私はっていう方が少なくないのかもしれません。なんで自分がと思われる方もいらっしゃるかもしれません。でもちろんそうじゃない方もいらっしゃるでしょうし、そうじゃなければそれに越したことはないわけです。で、言いたいことは、なんで証しをしてくださいと頼まれたら負担に感じてしまうんでしょうか。なんかこう、誰もはっきりとは言わないんですけど、こういう場に立ったら礼拝の中で聞く人がこう感動できるような話をしなければいけないみたいな、そういう、言われてないんですよ、誰もそんなプレッシャーかけないんですけど、そんな気持ちになりません？聞いて聞かれて恥ずかしくないお話をしなければいけないのではないか、あるいはそもそも自分の個人的なプライベートな話をそんなにここでしたくないとか、いろいろいろんな理由がきっとあって負担に感じるんだと思うんですけど、でも確かに教会の中で証しをするっていう時に一つのパターンがやっぱりあると思うんですよね。それは自分はこんなに惨めだった、でも人の力を超えた神の力によって救われたんだと、そういうパターンですよね。で、そのパターンに当てはめないといけないような、そういうものを感じるから負担に感じるわけですよね。いや、振り返ってみると自分はそんなにこう劇的な信仰生活を送ってないのではないか、でも何かちょっと膨らました方がいいのかなとか、いろいろこう考えたりしますよね、人間だからね。でもね、確かにそういう気がするわけです。で、どんなに苦しいこと、どんなに辛いことがあっても、それら全てのことを感謝です、恵みでしたって言うことができるようにならないと、証しをじゃあすることはできないんでしょうか。それもなんだかおかしいような気がします。とか、いろんなことを今日の聖書の箇所を読みながら考えたわけですよね。で、やっぱり2章の32節の言葉がこう目に入ってくるんですね。もう一回読んでみたいと思います。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。聖書っていつも背景にまで行間のことを詳しく語りません。読む人によって印象を受け取り方は違うと思います。でも、この一つの神はこのイエスを復活させられたのです、私たちは皆そのことの証人ですっていう言葉を読んで、いろいろ思わされるんですね。ペトロは、自分たちはイエス・キリストの復活を経験したんだ、自分たちはイエス・キリストの復活に立ち会ったということを言っている。でも、その表現でペトロが一番言いたいことは、イエス・キリストの復活ということよりも、そのイエス・キリストの復活を信じる自分自身が復活したっていうことですよね。本当に自分がイエス様を裏切ってしまって、惨めな気持ちで自分たちも捕まって殺されるんじゃないかと怖くて、他の人の前に出ることができなかったのに、でももうそういう生き方じゃなくって、本当に出ていこうと、 自分たちももう一回復活したんだ、もう一回立ち上がったんだっていうことですよね。それだけなのかなと。本質的な部分は、本当は証しするっていうことの本質は別に感動的なお話をすることにあるはずではないですよね。他の人が聞いて素晴らしいと思うかどうかっていうことが一番大事なことではなくって、そうじゃなくって、この私の人生、この私の生き方においてイエス・キリストの復活が本当にどう関わっていたんだろうか、そのメッセージがですよ、そのメッセージを自分はどういうふうに信じて、その時どうしようと思ったのか、そして実際にどうしたのか、あるいはその時気づかなかったけど後で振り返ってみたら、やっぱり自分は祈りながらその時に立っていたんじゃないか、イエス・キリスト私にとってどういうふうに大事なのか、大事だったのか、それだけなんだろうと思います。そのことを語れれば良いのだろうし、そのことさえ語れていればいいと思うんですね。しかもさらに言うならば、仮に言葉で語るのが苦手な人、口下手な人だったら語らなくてもいいと思うわけですね。そんなことはとっても個人的なことで、本当はベラベラ喋ることじゃなくって、自分がそう信じていれば、そう信じたままに生きていけばいいだけの話ですよね。そういうふうにシンプルに考えたいと思うわけです。でもね、やっぱり10月ごろに信徒講談があるんで、私は口下手ですからできませんって言わずに、頼まれた方はやっていただきたいと思うわけですけど、証しするっていうのはもっと単純な、自分にとって自分が生きてくる中で、自分が生きている中で、これから生きていく中で、そのこととイエス・キリストがもう一回まだ死んでいない復活したっていう、キリスト聖書が言っていることと、自分はどういうふうに信じて生きていくかっていう、そういう自分の信仰を語る場所ですよね。皆さんの人生の中でそういう瞬間ありましたか？今ある方もいらっしゃるかもしれません。私自身も別に今この場で個人的なことを語るつもりはありません。でも聖書を読みながら思い返してみるに、大きく捉えるならば、いろんな疑問を持ちながらこうそれなりに聖書を読んで生きてきたわけです。聖書別に読んでて面白いものでもないし、よくわからない、そもそも。それでも自分の歩んできた短い道を振り返ってみると、このイエス・キリストの福音というものが伝えようとするそのメッセージ、それが自分の人生の中で本当に目に見える形で実現されているかされていないかっていうことには疑問があったとしても、でもそこで語られているものに本当に何かささやかれるような魅力を感じ、そこから離れられずに生きてきた。で、今改めて振り返ってみるとき、やっぱり私の人生においてそういうイエス・キリストの福音とか信仰、それが力になってきたと、そう言えるし、言わざるを得ない気がするわけです。人が生きるっていうことは、生きていくっていうことは本当に簡単なことではなくって、確かにそこにはね、一方では喜びの時がある、でも一方では苦しみの時があるわけですね。内容や形が整えられたそういう道だけを歩んでいければいいけれど、そんなことは、そんなふうには物事は進んでいかないし、ぐちゃぐちゃになりながら、ふらふらになりながら、なんとかそれでも生きていくし、生きていかなければいけないわけですね。でもそれでも生きていきたいと思うときに祈るわけです。本当に神様を求めて生きていきたいと、人を憎んで生きていきたくないし、自分を受け入れて生きていきたいと思うときに、その時に分からないんですよ、牧師だって本当は分からないけれども、きっと神様がいて私たちに命を与えてくれている存在がいるに違いないと信じることを決断するわけですね。それは何か本当に力強い調子で、こう誰が聞いても 200% 納得できるような形で語れるようなものではないかもしれない。でも今振り返ってみると、そのようにしてきっと生きてきたんだろうと思うし、これからもそのように生きていけたらいいなと思うわけです。 そろそろ今日の話を終わりにしたいと思いますけれども、イエス・キリストの福音を明かしするっていうことは、それは何か言葉を尽くせばいいっていうものじゃないはずですよね。言葉で言い表せないものは確かにあるからです。でも確かに自分の人生においてこのイエス・キリストの復活は本当に大事なものとして生きているんだと、響いているんだと、そのことを他の人と分かち合う、言葉によってか言葉によらずか、行いによってなのか何によってなのか分かりませんけれども、それが明かしするということなのではないでしょうか。そして私たちはそのことを求められている時があるならば、しっかりと証しをしなければいけないのではないでしょうか。なぜならば福音書の一番最後を読んでいると、イエス様も逃げなかったんですね。ゲッセマネの祈りで、本当にこの杯を私から去らせてください、でも逃げなかった。だからもし私たちが本当にイエス・キリストの福音を信じるものになりたいと思うのであれば、できるならば私たちもそのイエス・キリストに少しでも習うものになりたいと祈るわけです。一言祈りましょう。神様、私たちに信じる力をお与えください。この週の歩みもあなたの御手に委ねます。1週間後また祈りの時へと私たち一人一人を招いてください。感謝して主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。